クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第531回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで11月の第3週の配信ということになるんですが、この収録をしている日ですね、福岡めちゃくちゃ寒くてですね、
ほう、
多分最高気温が12度とか、
まあ、12月並みの気温ですね。
はい、そうですね、急に肌寒くなりまして、まあ、そうすると着るものがですよ、なかなかね、急に下がると大変ということになりまして、でしかも、この収録をしている次の日、私が東京でございまして、ちなみに関東はどうですか、それで言うと。
まあまあですね、寒い日もあるけど、あ、まあ、うん、割とあったかい感じもあったん
です。あ、本当ですか。そうだから、着るものをどうしようかってちょうど思ってたところだったんですよ。
うん、ちょっと夜はね、少し冷え気味ではありますね。
ああ、じゃあやっぱり羽織るものを何か持ちつつっていう、なんかこうやっぱり微妙な季節でございますね。
そうですね、もう若ければ割と多少の寒さは良かったんですけど、年齢上がるとねちょっとね、冷えると結構ねダメージがあるので。
ねえ、だからまあ、そんな困難もあってね、ほんとここ 1,2 ヶ月体調崩してる方が多いんですが、やっぱりね、そういった気候のちょっとこうなかなかね難しいところもあるのかなっていうふうに思いますが、そんな11月の第3週というところで、でこの収録をしてる日ですよまあなんかいろんなものが不具合とかなんちゃかんちゃということでございまして、まあもう日にち言っちゃいますが11月18日に収録をしておりまして、この日は朝からまずアドビのツールが起動しない、起動してもなんかもうまともに動かないということで丸1日ありまして、これはだいぶ影響があったんじゃないかなと思われますね。まあ、Adobe のツールの中でも割とツールの名称が出てたところで言うと、イラストレーター、インデザイン、あとはプレミアか。ですので、まあ、印刷系のアプリと動画系のアプリということで。いや、なかなか影響でかそうじゃないですか。
まあ人によってはかなり締め切り近かったりするとストレスでしょうね。
ねえ、まあ僕で言うとそのウェブ周りみたいなところで言えば、まあ使うとするとイラストレーターっていうところではありますが、ただまあそんなにがっつりイラストレーターをっていう感じでもないので、今日何かそのイラストレーターが使えないことで影響があるってことは僕自身はなかったんですけど、ただやっぱ調子悪かったですよ起動はしました、僕の環境は。でも起動して新規のファイル立ち上げて何かしようと思ってももうもっさりすぎて何にもできないぐらいの状況になってましたね。ですので多分それが本当に夜ぐらいまではその状況だったので、今この収録をしている段階で編集会議の時にちょっと試しに触ってみたら動くようになってたので、だいぶ解消したんじゃなかろうかと思いますが、もう丸一日ですよ多分、だから日本だとねーというところでございましたよ。やっぱりね、言うても何週間前にも Adobe のツールに関してはお話をしましたが、言ってもやっぱりね、業務で使ってる方多いでしょうし、会社も多いでしょうしっていうところなので、これはなかなかねというところで、まあデジタルハリウッドっていうことで言えば、教室にマシンがあってアプリが入ってますから、そこは影響がまああったりもしてですね、大変でしたよ。
問い合わせが
問い合わせもねというところですし、どうやって対応しようかということで、いくつかね回避策が出てきてたりとか、まあ必ずできる感じの回避策ではなかったかもしれないですけど、あったので、まあそういったことで対応したりとかっていうところで、はい、なかなかね、何週間か前にもお話ししましたが、結構ね、あのいい金額をいただいて、毎月いただいた上でのサービスというところなので、これ対応も大変だったでしょうね。アドビさん自身の、
そうですね、もう今、ね、その関係で窓口がいっぱいなので、ちょっと連絡は あのいっぱいになって対応できないんで、後でまた連絡してくださいみたいなこと書いてありましたね。
はい。そして、まあ、そんなこんながありながら、今度夜ですよね、クラウドフレアがダウンしてますね。
なんか
これ今収録時もまだ絶賛ダウン中っぽいですね。
なんかリージョンによってはなんか治ったり治ってなかったりしてるみたいなので、
はい、
X なんかを触ってると、あのなる場合とならない場合があったりはするので、
これ、はい、クラウドフレアをあのリスナーの皆さんに、特にこういうジャンルが詳しくない方に説明しようとしたら、どういうものだって説明したらいいんですか。
なんて言えばいいんですかね。そのあのなんか CDN とかで使ってるイメージとかはすごいあったんですけど、
そうですよね。
一応ウェブサイト表示速度を高速化し、サイバー攻撃を保護するサービスを提供する企業ですと。で、CDN とか WAF とかあの DNS とかの機能を提供してるっていう話なので、 CDN で言えばコンテントデリバリーネットワークなので、データをこう何ですかね、リクエストしたものに関してこう配っていく仕組みなので、 そうですね、そこの中継のサービスが滞ると、まあ、そもそもなんかよく使うので言うと JavaScript とかね、
JavaScript
とかのそういうライブラリーとかフレームワークとかで CDN を使ってるところとかはそこでまず止まっちゃうの で、
そうですよ、ね、
ページが止まる可能性がありますよね。
はい、
で WAF に関してはアプリケーションファイアウォールだから、あの、
はい、
WAF の仕組み入れてると、そのアクセス元のデータとか、その URL とか不正な URL とかをあの設定した場合に、はい、あのアクセスをちょっと禁止するような仕組みとか、そういうのを設定ができるんですよね、確か、
そうなんですよ。だからまあ本当にあの何ていうのかな、すごい、そう、何が問題が起こってるかってことをこうリスナーの皆さんで、そのあんまりねそういうあの分野詳しくない方でお話をすると、まああのまあ、インターネット上にいろんなサービスが、ウェブサイトを含めいろんなサービスがありますが、まあ、そこでよく使われるようなものを、まあ、提供してくれてるサービスっていう言い方をするといいですかね。
まあまあまあ、そうですね。
はい。で、そこが、まあ、ダウンしちゃってるっていうことは、その仕組みを使って、やっているウェブサイトであったりとか、いろんなサービスが、根こそぎダメになっちゃうと。いうとこですよ。はい。ですのでね、小松先生が今 JavaScript っていうような言葉も使いましたが、ウェブサイトって結構動的表現って動きのある表現をするのに JavaScript を使ってたりするんですけど、その JavaScript を動かすためのこうデータをね、共有データみたいなのをこう管理してたりもするので、まあそこが落ちちゃうと、なんかね JavaScript が動作しないと、ページによっては、で動作しないと、その JavaScript の使い方によってはなんか情報自体表示されないみたいなね、ことにもなりますね。
そうですね、ファイルのデリバリーの仕組みのところを、サービスとしてやってたりするので、そうですね、それが滞っちゃうんでね、動かなくなりますね。
そうですね。あとはベースさんっていうこうネットショップのねサービスを展開している会社さんなんかがあるんですけど、ベースさんもなんか多分クラウドフレア使ってるみたいで、ベースさんの仕組みを使ってショップを、ネットショップを開けてらっしゃる方は多分だいぶ落ちてんじゃないかなっていうところなので、ちょっと影響が大きいですね。
そうですね、まあ消費者としては勘弁してくれだし、 開発者からしてみたらもうゾッとしますけどね。
そうですねだからやっぱりさっきのアドビの話もしかりですけど、やっぱ広くね使われてるものがなかなかちょっと滞るっていうのはね、この事態大きいですね、影響力がね。
まあそうですね、インフラ的なね、うん、多少役割もしてるとは思うんでね、
うん、ところかなと思うので、まあちょっとね、あのこの収録今してる段階でアドビさんの方は解消、まあ少なくともちょっと僕の環境では解消してるので、解消したんじゃなかろうかなと思いますが、まあ、クラウドフレアに関してはまだ今絶賛落ちてますので、まあ早くね復旧すればいいなというところを祈るばかりでございますが、そんななんだかもうあの気候は寒くなっちゃったりとか、いろんなもの落ちちゃったりとかいう今日は日でございますが、さてじゃあそんな日にどんな日じゃ、今日何の話をするのかというところなんですが、今日ガジェット会なんですよね、一応順番で言うと、
はい、
で実はちょっとガジェット会に以前から話をしたいねって言っていた、まあ一応ガジェットがございまして、これがですね、いわゆるこうデジタルデトックスって皆さん分かりますかねまあ主に、まあまあ今で言うともうスマホですよ。まあスマートフォンね、まあそれこそいつ何時もみたいなね、 SNS もあれば情報もいろんなものが見れるので、なんかこう肌身、肌身離さずっていう感じもありますが、まあそれをちょっと一回やめてみましょうよみたいなところで、ちょっと離れてみましょうみたいな、デジタルデトックスと言われるような言葉がありますが、まあそのためのガジェットがあるんですよっていうことで、何週間か前に小松先生が僕に教えてくれてですね、で僕はそんなものがあるっていうことを強く知らずですねじゃあガジェット会かなんかにちょっとその辺の話しましょうかっていうのが、まあ、きっかけでございまして、その辺の話をしたいなっていうところなんですが、これは、一応 Amazon の商品名で言うと、タイムロッキングコンテナスマホロックボックスっていうものがありまして、これポッドキャストで聞いてくださっているリスナーさんにこれを形容するならばどういう言い方をすればいいんですかね。
まあ縦横のね、縦横比とサイズ感で言うと、多くの人に、まあ、分かっていただけるので言うと、まあ、スイッチぐらいのサイズ。
あ、はいはいはい。
で、まあ、ケースなので、まあ、はい、そのサイズのでっかいスマホケースだと思ってもらえばいいです。
そうですね、
うん、
でその中にスマホをスポッと入れると、
スポッと入れる感じですね。
で、蓋をすると、まあロックをかけられるんですよね。
そうですね、時間の設定ができる
ので、時間の設定ができて、はい、でその設定した時間まで要は開かないわけですよ、それが。
開かないですね、はい。
はい。っていうことがあるので、まあ、スマホを触らない時間っていうのを、まあ、設定をした上で、制限をしましょうというものになるんですが、いや、こんなものが私は世の中に、こんなガジェットが所属を、存在をしているということを知らなくてですね、小松先生に聞くまで。で、アマゾンでデジタルデトックスってガジェットって調べたら、まあたくさんありますね。
そうですね、
いろんな形のものとか、
はい、半分ぐらいはスマホで、それ以外はスマホ以外のいろいろなものを入れられるボックスがあったりとかね、
はい、ありますので、いやー、なんかね、ぜひこういうものを皆さん必要なことがあれば使われるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。なんかいろんな形のものがあるんですが、小松先生的にはやっぱりこのタイプ、そのスイッチぐらいの大きさでカポッとスマホをスポッと入れる感じのものがなんかおすすめな感じですか。
まあ、僕は割とコンテナの半透明のコンテナみたいなのがいいかなって気はしてます、
ね、ああ、ちょっとボックスっぽくなってるやつですか。
うん、あそこに一応物があるんだなっていう、一応それはそれで安心感があると思うので。
なるほどなるほど。
あとはスイッチとかも、ね、一緒に入れたりとか、まあ、場合によっては僕はもう タブレットとかも入れてやりたいぐらいだったんですよ、本当
に。そう、そうだ、その話をそもそもしてなかった。で、なんで小松先生が僕にそういうものがあるよって、こう、その、数週間前に教えてくださったかというと、ちょっとね、お子さんがちょっとスマホ触りすぎるかな、スマホと言いましょうか、ネットと言いましょうか、触りすぎるかなっていうところで。
まあ、触りすぎるというか、約束事をしてたんですよね。
はい。
で特に僕はその深夜に使うの結構厳しく言ってたんですよ、はい、でもう今度そういったねどちらかというとねそのなんだろうな子供を自分の考えでその抑制したいとかじゃなくてトレーニングなのでやっぱり約束を破ってしまうっていうのは、はい、今後そのねある意味簡単に約束破っちゃうの世の法でさえも自分の自己解釈で破っちゃうのは良くない、
はいはいはいはいはい、
だからその約束をやっぱ裏切られるっていうのがすごく
ちょっとか、
うんまあ、強く、ね、やっぱ強くそこは約束をとしたかったんですよね、はい、それを何回もやっぱ裏切られて最後通告として解約するぞと、
はい、
次やったら解約だからだっていうぐらいまで僕は言ったんですよね。で実際にちょっと本人はその一つのルールの解釈として、まあ、睡眠不足にならないことみたいなねものがちょっと理由としてあったんですけど、
はい
まあ、そこを解消するのに、まあ、寝るためにちょっとスマホを少し触ってしまったっていうところが実は、うん、寝られるようなねなんか動画をつけてっていうところで、だそれすらもう僕からしてみる拡大解釈として、ね、みんな寝てるから聞けないっていうのは分かってもそれはそういうふうな選択するべきじゃないっていうところがあって、うん、で僕はそういう意味だと真剣にもう解約考えたんですよ、
はいはい、
で実際そうなった時にするとしたらどういう障壁があるかとかね問題があるかっていうのをちょっと一緒に考えて、で実際にもう僕としては、丸々まあだいぶ譲歩して1ヶ月使わないっていうのにしたんですよね。なんだけどまあちょっとやっぱり妻の方がやっぱ連絡が取れないっていうのはちょっと不安だっていうところで、ね、僕はそれすらもちゃんと考えればいい話ではあると思っていたんですけど、ちょっとでもまあねもちろんスマホのこの辺のルール作った理由の一つとしては家族がねその仲悪くならないようにするために実は作ったルールがあったので、
それはそれでそこでなんかちょっとあれギクギクしゃくしたらちょっと本末転倒みたいなところもあると、
うん、まあいろいろ不満ながらもまあしょうがないかなってところもあって、でその中でうちの妻の方でこんなのあったよって言って買ってきたのがこれだったんですよ。
だったっていうことですよね。だからその辺の話を数週間前に僕が聞いてそんなのあるんですかって、そうそう。でもまあね、今みたいな経緯がもともとはあってっていうところではあるので、まあそれで言うとね、そもそも使う使わないっていうところではあるんですが。
そうだからでもこれはだからその子供のことを考えて今実際使ってはいるんですけど。
はい、
ただ買った時に思ったのは別にこれ子供じゃなくても使い勝手あるよねって話をしてて。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。なのでね、でそこら辺の話からまあもともと小松先生が紹介してくださったのはそういうちょっとこうスイッチぐらいの大きさの感じのものでスポッとこうねスマホが入る感じでロックかけられるようなものだったんですけど、本当になんかいろんなものがあって半透明なものもあれば中身がもう全く見えないタイプのものもあったりとか、もっとボックス型でスマホだけではなくていくつか入るようなものもあるのでっていうところで、先ほど小松先生は何ならスマホだけじゃなくて iPad もスイッチも何でも入れたれみたいなところでボックス型もいいかなっていう話でございました、はい、結構ねなんか牢屋みたいな檻みたいな感じのボックスもあったりとか、
うん、あれはね俺可愛いっていいと思いますよね。
いいですよね、うん、あとはその編集会議の時に言ってたのはそのいわゆる、まあ、半透明であれ、まあ、透明であれ、まあ、檻もそうですけど見えるタイプのものもあれば、最初に小松先生が僕に教えてくれたやつはもう完全に隠れちゃうやつ、あとは、まあ、ボックスでも、まあ、全然もう色が塗られていてというか中身が見えないタイプのものがあるんですけど、どっちがいいんですかねって話をしてて、意外ともう見えない方がね、見えてることで気になっちゃうってこともあるっていうことで言えばもう見えない方がいいのかなとかって思ったりとか、
うん、着信とか、ね、その LINE とかの通知とか見えちゃうのだとちょっと気になっちゃうかもしれないので、
ね、
まあまあ全く見えない方がいい気がしますけどね、僕はね。
ねえ、いや僕も見えない方がいいのかなと思ったので、
スマホに関してはそうですね、
うん、それで言うと 最初に小松先生が紹介してくださったやつは最強かもしれないですよ。
まあ多分売れてる方だと思います
よ。ねえ、うん、値段的にもまあ3000円ちょっとぐらい、まあタイムセールで今見てる感じだと、3000円ちょっとぐらいですが、まあね、あの星の評価も非常に高いので、いや、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
まあスマートフォンとかね使うと時間解けちゃいますからね。
いやー、ほんとそうですね、うん、
まあそういう意味で言えば、まあある意味安い買い物ではあるかもしれないです
よ。
他のことができるっていう意味では。
いや、本当におっしゃる通りですよ。ですので、まあ小松先生ね、あのお手元にありますので、お手元というか家の中にあって、まあ実際使ってらっしゃるところもあるかなと思いますので、はい、またなんか今後どんな感じだったのかもなんかね、
ああそうですね、
もうちょっとしたらね、はい、また聞かせていただきたい、
まあ、個人的にはあんまり答えてないと思いますが、ちょっと感想はね聞いてみたいと思いますね、
ところではございますが、さて、まあそんな流れからちょっとまあガジェット界ではありますが、そのそもそものそのスマホであったりガジェットをこう立つね、スマホ立ち、デジタルデトックスってどうなのよっていうところを少しちょっと今日は話して、緩く話して終わりたいなと思うんですが、ちょっと別のページで僕が編集会議中に見つけたのが、ニューロモバイルのページで、スマホ立ちによる デジタルデトックスの進め、即実践できる方法を紹介というページがございまして、そこにあのそもそもデジタルデトックスとはとか、まあ、どれぐらいやったらいいのかとかね、いろんな情報が書いてあるので、ちょっとこうあの軽く参照しつつ見ていければなというふうに思うんですが、そもそもあのデジタルデトックス、スマホ立ちは何日間が良いっていうちょっと注意見出しがありまして、まあ大体数分から数時間のスマホ立ちから始めることをお勧めしますって書いてあって、ただちょっと面白いなと思ったのが、人間が新しい習慣を身につけるために必要な期間は21日とされていますがって書いてあって、最初から何日間もスマホ立ちするのは簡単なことじゃないんで、まああの数分から数時間というところから始めましょうって書いてあって、そっか、やっぱ21日ぐらい続けるとちょっと一つのもう新しい習慣として身につくっていうところがあるんだなっていうふうに思ったら、さっきの小松先生のご発言はなかなか言えてみようでしたよ。1ヶ月ぐらいもうまるまる触らせないでこうかなみたいな発言がありましたが、ね、21日間、まあまあ、まあまあ1ヶ月弱、
まあでもこれ逆を言えば、あの21日ぐらいかかるから徐々にやりましょうねっていうところではあるん
ですよ
ね。
あ、そうですそうですそうです、
立たせるわけですからね、そういうのと
ね、でもいや実際に新しい習慣としようとしたら、やっぱそれぐらいはほんね、と必要だっていうことではありますよね。
あ、でもなんで、あの一応徐々にやったわけじゃないですけど、はい、突然明日からやるって言ったらこれは結構不満でそうだなと思ったので、あの、うん、スタートの期日はね相談して決めさせました。そういう意味
だ
と、この日から、うん、友達とここで使いたいから、じゃあこの日から1ヶ月ねって話で、
うんうんうんうん、でなかなかね、あの私自身も、まあ、あの普段から Facebook の住人だみたいなことよく言っておりますがデジタルデトックスやんないとなって、あの時々思ったりもするわけ で、デジタルデトックスの効果としては3つこのサイトだと挙げられておりまして、ストレスが軽減される、睡眠の質が向上する、自由な時間が増えるというところで、 どうですか小松先生、デトックスが必要な感じ、ご自身がデトックスが必要な感じっていうのは何かありますか？
そこまでは感じてはいないですね。で、私事で言えば今月からちょっとあの出社をねずっとしてリモートワークやってないんですよ今月。
はい。
そういう意味ではまあ歩いてるので、
はい、
電車にも乗ってるので。体にはいいですね
本当に。確かにね、
疲れますけど、まあ普通にすぐ寝れるし、
うん、
あの体調もちょっとなんかそんな悪くないしっていう。
ああ、そっかそっかそっか。
多分
着せずしてちょっとこう触らない時間ができてるってことですよね、要はね。
まあ代謝が良くなってる、まあ、だからデジタルの画面は 見ること自体は最近はね、確かにね、昔に比べは少し減ってるんですよ。
うん、
あのどちらかというと使ってはいるんですよ、
はい、
ずっとポッドキャスト聞いてるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、まあそれはね、
歩きながら
割とここでいうところのね、デジタルデトックス、どっちかというとこうデジタルに縛られてる感じというよりはね、離れてる感じがあるのでいいですよね。いや、睡眠の質が向上するは多分そうなんだろうなっていうふうには思うんですけど、やっぱ僕なんかギリギリまで SNS 見ちゃったりとかね。
ああ、まあなんか習慣になっちゃってますよね、そういうのね。
いや、で僕は自分自身もまあちょっとね、決まった期間でも作ってデジタルデトックスしないといけないなと思ってるんですけど、あの多分僕よりもあの家族が僕に対して思ってると思います。
あらあらあらあら。
もうちょっと触んなくていいんじゃないのみたいな。
いやー、愛されてますね。言われたことないですよ。
ねえ、でもやっぱり、自由な時間が増えるっていうのも上がってるんですけど、総務省による令和3年度の情報通信メディア利用の利用時間と情報行動による、関する調査でいくと、スマホの平均利用時間が平日休日ともに100分超えてるというところなので、平均でですね、なかなかストレスがかかってるかもねというところではあります。ただしこの記事、あのちゃんとこういうことをちゃんと大きく見出して出すのいいなと思うんですけど、もちろんスマートフォンは悪ではありませんと、はい、書いてあるので、まあ、パートナーとしてうまく付き合っていきましょうというところでね。で、じゃあ、すぐに実践できるスマホ立ちのデジタルデトックスっていうところで言うと、難易度1、タイマーをかけて25分ごとに休憩を入れる。これポモドーロテクニックですよ。はい、っていうところで、はい、この休憩の時にデジタル機器から離れて歩き回ったりお茶を入れたりして過ごすといいですよというところですね。そして難易度2、寝る1時間前は機内モードや iPhone のフォーカスモードにするということで、なるほどねと思って、機内モードにしちゃうってことかと思ってました。要はメンションとか通知を目に入らないようにするってことですよね、これつまりね。
まあそうですね。
そして難易度3、友人知人みんなに宣言してからスマホを置いて外出する。
まあ連絡がねつかないのはね、一つ問題になりかねないです
からね。そうだからね、まさにそこなんですよ。友人知人に宣言してからっていうのは、まあ、あのコミュニケーションを使う相手がいるだろうからというところで、ちゃんとそこに宣言をして、取り組むっていうところですよね。まあ、連絡する側からすればメッセージに既読マークがつかず電話かけてもつながらずっていうのは心配するかもしれないので、というところで、まあ、いついつまでデジタルデトックス中で、まあ、外出してますとか触れませんということを、まあ、宣言をしてからやるっていうことですね。はい、これはなんか、まあ、あのそうだなというふうに思いますし、実際先ほども言いましたが、僕は Facebook の10人ぐらいの感じの勢いなんですが、あの知り合いの方で時々いらっしゃいます。1ヶ月ぐらいデジタルデトックスするのでって言って、あの Facebook もちょっと一旦使用をやめます、1ヶ月ぐらいとかって宣言をして、あのやられた方何人か見たことあるので、やっぱその辺はいいですよね。
まあ多分その便利だと思うんですよ、スマートフォンはそもそもね、うん、でただそのずっとその使っていくことで、その有意義に使えなくなるというかね、自分の体のバランスを崩しちゃうっていうことだと思うので、
はい、
まあ、多分調整をするっていうことだと思うんですよね。
はい、
であとその、まあ、クレス先生もその編集会議として話したところで言うと、
はい、
そのまあ、例えば僕らの言っていうとフォトウォークとかをするっていうのはある意味デトックス、
はい、
まあ、デジタルデータ使ってるにしても、その、うん、前にもねポッドキャスト話したところで言うと多分依存の話だと思うんですよね。
そう、これ依存の話なんですよね、
うん、だからある意味その依存度を減らすっていう考え方を、その無理やりなんかを使って減らすっていうよりかは、どちらかというと他の方に依存度を高めることでそちらを相対的に下げるっていうことをちゃんと考えられれば、
うん、
まあいいと思うんですよね。
はい、
まあ、お手軽にやるっていう意味ではこういうのをやった上で、多分その差を感じられることが大事だと思うんですよ、
はい、
それだけでも、ね、やる価値あると思うんですよね。
はい、い いや本当にそうですね。まさにで小松先生今言っていただいた通りで、今参照しているこの、記事でいうと、スマホ立ちやデジタルデトックスの時に何をするしたいことということであって、いかがおすすめですとあるんですが、運動、読書、瞑想、散歩みたいなことでもうまさにだから、まあ散歩ですよ、ホットウォークね。いやこれはだからいいんじゃないですか。はい、とこですね。あとはなかなか僕、小松先生最近読書はどうなんですか。
あ、読書してますけど、まあ Kindle のホワイトペーパーでやってますね。で、
まあでもそれはね、全然まあまあまあちょっとね、あのブルーライトとかを考えると、あの本がってことが書いてあったりもしますが、まあまあでもね、読むっていう作業はね、
うん、いいね、面白いんですけど、ちょっとちょっと脱線すると、Kindle ホワイトペーパー、はい、文字読むのね、すごくいいです。
あ、そうですよね。
あの文字もサイズ大きくできるんで、
はい、
何が困るかっていうと画像なんですよ。
はいはいはいはい、
図がね、字がちっちゃくて全て見えないんですよ。
確かに。
そうだから最近はそういう意味だと、そういう図解が欲しいなと思う本は逆にアナログで買っちゃう。
あすごい、そうそうそう、今ねあのズームでつないで収録してるんでカメラに見せて、そう
でこれ買ってみたら、 あまりにもちょっと初学者向けすぎて面白くなかったんですけど、
か
でもまあ一応買ったから読もうと思って。
いやでもいいですよね、いいと思います。はい、あのちょうどね、それこそこれも編集会議で小松先生がおっしゃってたんですけど、なんかね通勤最近されてるから、通勤してたら小学生中学生ですか。
小学生ですね多分。
なんか周りの大人がみんなスマホいじってる中で、小学生の子が小説読んでたって。
そうなんかね、久しぶりにね、なんか自分が読んでた時の言葉を思い出すというか、あーなんかすごく貴重だなというかね、うん、この子いい体験してるなとかね。
いやそうですよね、う
ん、昔当たり前だった風景がなんか今だとすごい新鮮に見えて。
いや本当そうですよ、まあ、読書も よかろうと思いますし、あとこだわってるやつで言うと、私瞑想とかねいいかもですよね。決まった時間を作ってちょっと瞑想するとかね。
そうですね、前に一緒に働いてた海外から、うん、ミャンマーの方だっけな、
はい、
プログラマーの方がね、瞑想いいですよって勧めてくれてましたよ僕に。
はいはいはいはい、いやー本当にっていうところでございます。はい、そしてですね、ちょっとガジェット界なのでガジェットっぽい話で締めたいなっていうところで言うと、これも小松先生がちょっとね、あの編集会議中に探してきてくださったんですが、リスナーの皆さん、ダムフォンって言葉知ってます？DUMB、フォン、まあ直訳っぽい感じで言うと愚かな電話っていう感じのちょっと訳の仕方になるんですかね。
そうですね、そういう言い方をしてますね。
はい、でこれが小松先生が探してきてくださった記事で言うと、ちょうど1年ぐらい前の記事で、アメリカの若者に広がるダムフォンとはという記事がございまして、ダムフォンというのがまあ流行っているというところで、でこれ、まあ、電話、メール、アラームなどといった基本的な機能のみを搭載した携帯電話のことをまあ指しているということで、英語のダムはアホな、間抜けな、愚かなといった意味ということで、まあ、間抜けな携帯みたいな感じの呼び方なんですが、これがね1年ぐらい前からちょっとアメリカの方で少しあの話題になってると言いましょうか、はい、取り上げられているということで、これはデジタルミニマリズムという言葉もまた出てきてるんですけど、まあね、なるべくこうスマートフォンや SNS から距離を置くライフスタイルっていうところで広がってきてるんですって、1年ぐらい前から考え方として。だからその中で、もう本当に基本的な機能しか持たないダムフォンって呼ばれるものが、まあ、注目されているというところで、これでもねちょっと探してみたんですよね、となかなかねちょっと日本の環境で使えそうなものっていうのがそんなにたくさん出てこなかったですね。
まあ、通じ回線のやつとかね。そうだ、まあまああくまでもその 多分スマートフォン の, その便利な機能に時間を取られないで他に使いたいと。でもまあスマートフォンはやっぱり必需品なので最低限使えるっていうところで、はい、まあ本当にグレードの低いものを使うっていうことだったり、
うん、
まあ多分ここで書いてるんで言うとそのあえて便利なものを使えないでアプリを使ったりっていうところだと思うんですよね。
はい、いや本当そうで、でダムフォンっていう、まあ、ガジェット自体もあの電話自体も、まあ、一応売ってたりはするんですけど、まあ、なかなか日本だとあの、まあ、そんなに数がないかなっていう中で言うと、これまた別の記事なんですが、ワイヤードさんの記事で、スマートフォンをダムフォンに変える方法っていう記事が上がってまして、まあ、つまりはあの、まあ、iPhone であれ Android であれ、アプリを入れちゃうって感じですね。でそのことによってもう本当にあの電話だけみたいな感じにしちゃうっていうあのものもありますね。
うん、これはこれでありだなと思いますけどね、すごくね。うん、
なんかあのまあまあ iPhone、Android それぞれ、まあ、いくつか選択肢はあるんだとは思うんですが、このワイヤードの記事で取り上げられているものでいうと、iPhone の場合は、ダムフォンというあのその名もアプリがあって、日本だと400円でダウンロード可能というところなので、まあ本当にちゃんと真剣にやろうと思えば400円ぐらいだったらねいいかなと思いますし、 Android の方ですと、ミニマリストフォンっていうアプリが最適だというふうに紹介されてるんですが、これ結構あれですね、月々的な感じで言うと500円ぐらいだったりとか、まあ、買い切りの場合は3000円程度ということで少しちょっとお高めではありますが、ただあのこう何をもってそのこのデジタルデトックスと言いましょうかしようかっていうふうに考え、その用途によってはね3000円ぐらいでそれができるんであればねっていうところはありますよね。
うん、そうですね、そのまあいかにそのそこで何を大事にするかっていう話だと思うんですけど、
うん、
もうね僕もなんか今回ね子供にその使わせるところで制約をいろいろと設けてやったりも今してはいるんですけど、
はいはい、
そうするとねやっぱねあもう非常にねこうスマートフォンが今社会の中でのインフラを担ってるんだなっていうのをね、うん、もうとことん感じさせられますね、
うん、
連絡手段であり学校はその課題を出すプラットフォームであり、はい、まあ僕なんかで言えばね出退勤の実はボタンとかを使うのがアプリでやってたりとかね、で連絡とかもやっぱメールで受け取るみたいな、メールぐらいはねこれで多分できると思うんですけど、うん、電話なんてそもそもそんなしないしみたいな、
そう逆に電話なんてねそんなしないですもんね。
うん、そうですね、まあ、あと SNS、会社の SNS、社内 SNS とかやってたりするので、まあ、それ少し使ったりするぐらいで、まあ、あとはゲームとかやっぱりやってしまってはいるのは事実で、
はいはい、
でそこで本当にこういろいろ時間使いたいなと思ったら、これはこの考え方でありだと思うんですよね。
ところかなというふうに思いますよね。ですので、まあ、本当にあのいろんなね、その方法があるんだなっていうのを改めて、あの駒先生が最初に数週間前にそういうあのロックをするあのものがあるんだよっていうことを教えてくださったから私もあのこんな風にあのいろんなことを皆さんやってらっしゃるんだなとか、あの場合によってはそういったアプリもあったりとか、もうダムフォンなんて言葉をね知ることはなかったと思うので、いやとてもね、うん、なんか勉強になりましたね。
まあ、だからね、まあ、なんかヒントになるか分かんないですけど、大学とかそういうのでゼミの合宿とかをもしする人とかだったら、もしするとあえてその書くよと切断するんだけど連絡手段としては残しておきたいとか、写真だけは残しておきたいとかっていうのにはもしかしたらいいのかもしれない、
ね、いやいいかもしれないですよね、うん、いや本当に
集中するためにっていうのはね
思います。まあ、なかなかあの前ね、あの僕が、いわゆるネットフリックスのちょっと恋愛系の番組でスマホがない状態で過ごすっていうあの番組にハマってますみたいな話もしましたが、僕らはねない時代を知ってるので、なんかねそこはそのなんか、まあ、なければなくなったで、そのなんかどういう風に過ごすとかっていう、なんていうかな、 経験はありますけど、やっぱね、特にあのデジタルネイティブの若い皆さんとかはね、あるのがね普通なのでね、
まあ若干不安になるでしょうね、きっとね、
うん、っていうところはあるかなとは思うんですが、でもなんかこう本当になんか小松先生最初に やろうとされてた、そのある一定期間本当にもう一回ねないっていう生活をねしてみるっていうのはなんか体験としてはね、
うん、
いいような気がしますけど、どうなんですか、これっておっさんだからこんなこと言ってんですかね。
まあ、わかんないですけど、あのただバイアスがかかってるのはね認識できると思います、
うん、
結局何をそのじゃあもしそれをじゃあなくすとかね解約するってなった場合に、あだったらこれどうすんの、あれどうすんの、いやある前提で考えちゃってるじゃんみたいなね、
う
ん、じゃあそれをいかにない状態でじゃあ過ごすことを考えるってことをできないのって言ったら、最初からそのね考えが最初ない状態から始まっちゃってるんですよ、
はい、
うん、だからそれは本当にもう、まあ、良くも悪くも便利でやっぱり根付いてるっていう証拠だともあるんで、はい、だ決してそれが悪いわけじゃないんですけど、それが度が行き過ぎた時にやっぱりこう視野が狭くなったりとかね、
うん、
時間使い方がうまくないっていうことが起こりやすいとは僕は感じるところもあるので、
はい、
まあ、今後ちょっとした時間の使い方を少しプラスに考える考え方として、一回そういうのをするだったりとかする計画を立てるだけでもだいぶね少し時間の使い方が、まあ、良くなったり楽しくなったりするんじゃないかなっていう、うんうん、まあなんかそういうプチなんかライフハック的な感じじゃないのかなと思うんですよね。
いや本当にあのそうだと思います、はい、まあ、ぜひねあのこれ聞いてくださってる皆さんもいろいろ思うところがあって、あの考え方もいろいろあるかなというふうに思うんですが、はい、あのぜひぜひこうなんか今日の話がなんか皆さんのいろんなこうなんて言うでしょう、あの気づきだったりとか、はい、いろんなことにつながればいいなというふうに思います。まあ、今日はなんだかあのガジェット界でガジェットから始まってはいるんですが、なんかあの教育界っぽい締めになって、多分あれですね、あのガジェット&教育界って多分今までない、意外とね、
うん、まあまあまあ、ね、多分ね、話的にやってることはあるかもしれないですけど、カテゴリーとして設定したことはない
ですね、してるのはないので、うん、はい、ちょっとこうまあ珍しいアプローチの、はい、回で、はい、お話をさせていただきました。はい、以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。そのような形で聞いていただいている方も多いんではないでしょうか。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの端末にヒュッと、はい、聞きやすく届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。まあ、いろんなトークでお話をしております、テーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございました。はい、では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回532回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさよなら、
さよなら。